まあ、野本六先生より私たちを心に合わせないで悪からお救いください。お祈りをしていただきます。では次の話題をお願いします。
マタイによる福音書6章13節、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。
おはようございます。2017年も今年が最後の一日になります。今年最後の礼拝式にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短く祈ります。数えてみよう主の恵み。天のお父様、今年も1月1日から12月31日まで一日一日のそれぞれの歩みがありました。この地上を旅する旅の旅路が、仲間が備えられたことを、助けが与えられたことを、また支え手が、また慰め手が与えられましたことをありがとうございます。誰も一人で生きていける人がいません。しかし主よ、そのためにこそ私たちが互いに助け合い、支え合い、励まし合い、また慰め合って共に生きていくことができるために家族を備えてくださっていることをありがとうございます。しよけれども一人寂しく孤独な生活をなさっている方々もおられるかと思います。主がどうぞ孤独の隣に共にいてください。また折にかなった助けをお与えくださいますようお願いいたします。この寒さの中でその歩みが守られますように。主よ、今日も一緒に御言葉を、聖書の御声を聞いていきたいと願っています。お語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。私たちは世界で最も美しい、そんな祈りを一緒に味わっているかと思います。主の祈りと呼ばれるイエス様が教えてくださった祈りです。まず上を向いて天を見上げることを促す祈りです。地上ばかりを見つめ、人と自分を比べても希望が湧いてきません。しかし上を向くと、そこに神様がいつでも共におられて、そして親しくその愛の眼差しを向けてくださっております。天にいます私たちの父よと呼びかけるときに、私たちは天のお父さんの懐に飛び込んでいくことができます。その後に続くことは6つのお願いでした。前半は神様を愛するお願い、後半は隣人を愛するお願いになっております。ちょっと振り返ってみたいと思いますが、主の祈りをもう一度初めから味わっていきたいと思います。まず天に増します我らの父よという呼びかけがあります。その後すべてお願いですけれども、一つ目のお願いは神様のお名前が崇められること、神様のお名前が聖とされることを願っていくお願いでした。二つ目は御国、神様を中心とした神の国を願い求めていく、そんなお願いでした。そして三つ目は御心、神様が心の中で願ってらっしゃること、それが天で行われているようにこの地上でもそれぞれの人生において、その持ち場立場において神様の御心がなされますようにと願っていく祈りでした。これが前半の神様を愛する3つのお願いです。後半になりますと、私たちの非常に地上の現実的な必要に祈りが向けられていきます。私たちの日ごとの糧、日曜の糧を今日も与えてくださいという祈りが出てきました。そして私たちに罪を犯す者、負い目のある人たちを私たちが許すように、 私たちの罪を許してください。クリスマスイブ礼拝とクリスマス礼拝で一緒に見ましたが、まず私たちの罪を許してくださいという言葉があって、その後に私たちも主が許してくださったように、お夢のある人たちを許しますと続きます。その後の今日は一番最後のお願いになりますが、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。今日はこの祈りを一緒に味わっていきたいと思っております。2017年さまざまなことがありましたが、教会の中ではとても大きなプレゼントギフトを神様が与えてくださったかと思います。新しい聖書新改訳2017です。読み比べてみたいと思います。主語にそれぞれのこれまで使っていた訳と新しい訳を並べて印刷しております。まずこれまで47年間使ってきた新改訳の1版から第3版まで6章13節またを読んでみましょう。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。こういう過去があって、国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです、アーメンとあります。新改訳2017で一番大きく違ったことの一つはこれかもしれません。なんとまだ6章13節を見るとこの括弧がなくなってしまいました。国と力と栄えとこしえにあなたのものだからです、アーメン、その部分がなくなってしまったんです。これは大きな違いですね。私悩んだんです。今日のこの私たちを試み合わせないで悪からお救いください、ここでもう区切って次の年は全く新しいところから始めようかなと思ったんです。でもやはりたとえイエス様が教えてくださった時にはお願いしかなかったとしても、そのお願いを噛みしめて味わえば味わうほど感謝を捧げていきたい、神様に全ての栄光をお返ししていきたいという、そのような思いが起こってくるのです。それぞれですね、断崖の中、マタイの6のですね13の断崖の中を見ていただきますと、こんなことが書かれていたかと思います。新しい訳でもそのことが記されています。高台の写本、古いこの後ろの方のですね、だいぶ古い時の写本に、神、国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです、アーメンを加えるものもあるとあります。聖書というのは約2000年ほど前、手書きで写本されていました。全部手書きです。ギリシャ語の、言葉でですね、しかも紙はありません。羊皮紙といって、羊の皮をなめしたものとか、パピレスといってですね、このその、紙の代わりになりそうな草をですね、この作って紙のようなものを作っておりました。最初の写本には国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです、アーメンという部分がないんです。ということはイエス様が最初に主の祈りを教えてくださった時には、初めから終わりまで全部お願いだけ、それでいいとイエス様は教えてくださったと思います。呼びかけた後全部お願い、神様これしてください、お願いします、お願いします、お願いします、お願いします、それで。ですから普通に考えると、感謝しますとか賛美しますとかありがとうございますとか、そういう部分が抜けているんですよね。その部分が国の力と栄えはとこしえにあなたのものだからです、アーメンになるわけなんですけども、これは後から弟子たちが、後からクリスチャンが神様のその恵みに応答して付け加えた部分で、イエス様が教えてくださった時にはなかった。これは明らかなことだと思います。だからはっきりと新改訳2017でそこはもう聖書の本文にはなかったということで削除してしまいました。さっぱりしてます。本当に初めの写本になかったわけですから、一番古い写本にはそれが出てこないわけですから、それはイエス様が教えてくださった時にはなかったと考えるのは当然でしょう。しかし初代教会から始まって、この祈りを日ごとに、朝ごとに、夕ごとに祈れば祈るほど、全部お願いだけでいいよって言ってくださっている、その慰め、その私たちの弱さに寄り添ってくださる神の配慮、知れば知るほど神様ありがとうという気持ちが湧き上がってくるわけです。 その自然にいやいやでも強制されているのでもなく、自然に湧き上がってくる神様ありがとうという気持ち、これが最も神様に喜ばれる礼拝の心だと思います。それなくして義務感だけで、いやいやここでどんなに立派な歌声を上げて、どんなに素晴らしくメッセージを聞いて語ってもあまり意味がないことだと思います。初めから終わりまで全部お願い、そして国と力と境は常しえにあなたのものだからです。アメン。この部分は最初イエス様が教えてくださった時にはなかった、そのことをまず確認したいと思うんです。それで例によってまたですね、ハイデルベルク信仰問答というのを引っ張り出してきましたけども、問いの127というところに今日の主の祈りの6番目の願いについての問いと答えがあります。第6の願いは何ですか。答え、我らを試みに合わせず悪より救い出したまいです。すなわち、まあ、ここで解説が入ってくるんですけども、私たちは自分自身あまりに弱く、あまりに弱く、ほんの一時でも立っていることさえできませんと語られていきます。これが試みに対する私たちの脆さであります。私たちは自分自身ではあまりに弱すぎて、ほんの一時ほんの一瞬でも立っていることさえできない、それが私たちの霊的な弱さでありましょう。皆さんは川に流されてしまったというかですね、川に流れて遊んだ経験があるでしょうか。私は四国の高知県で生まれ育ちましたから、高知市内には鏡川というですね、本当に素敵な川が流れているわけです。昔は古利根川も綺麗だったと思いますが、泳げる清さですね、アユが泳いでいたりとか、テナガエビがいたりとかですね、もう夏休みとかも一日中毎日のように川に浸ってですね、泳いでおりました。時々遊ぶんですよ、ふかふか浮いて遊びます。バタ足も何もしなくてただ浮かびます。そうすると川であれば流れていくんですね、ゆっくりゆっくり流されていきます。気持ちいいんですね。こう少しずつ横の景色も変わってきたりとかですね、この上の光を浴びながら流されてぷかぷか浮いている間は、この世の激しい流れを感じることはできないということです。クリスチャンになるということはどういうことでしょうか。主の祈りを祈る人になるということだと思います。それは水底に足をしっかりとつけるというふうに表現してもよいと思います。今まで流されてぷかぷか浮いてただけの人が、この世の中に流されてだけの人がしっかりと足を立てる、水底に足をつける、そこで実体験することがあります。まず強烈な流れです。この世の流れがどんなに強烈なのかということを肌で感じます。ぐーっと来たらですね、この膝のところよりもですね、水かさが増していたらまず大人でも抵抗できないということが言われますよね。腰まで来ているのもまずですね、かなりですね、流されていくだけになるでしょう。私たちは自分自身あまりに弱くて、ほんのひとときでも立っていることさえできない、あっという間に押し流されてしまうという無力さを、霊的な弱さを感じるのです。この世の流れとはどのような流れでしょうか。英単語で3つの言葉が使われますよね。マネー、セックス、パワー。お金、お金の力はすごいですよね。札束をこう持ってきてですね、ちらつかされたんですね。それでもう、まあ、分かりましたとか言ってですね、全てがうまくいってしまうこともありえます。そしてセックスの誘惑がもっと強くなっていくでしょう。そしてパワー、力強さ、力や強さに対するその誘惑、そしてそこに流れているのは、特に2017年に感じたのは自分ファーストという流れでした。自分さえ良ければそれでいいんだ、俺たちだけ良ければそれでいいんだ、そういう流れが世界的にいろんな国で起こっています。それは自己中心ということです。自分さえ幸せであればよい、自分さえ美味しいものを食べていればよい、自分さえ豊かなリッチな生活ができたらそれで幸せ、それが幸せ、他の人が痛もうが苦しもうが知ったことじゃない、関係ありません。 さらには能力主義とか個人主義というふうにも言えるでしょう。この世の中で本当に何かができなければ存在価値がないと見られてしまう、そのような世知辛い世の中にどんどんなっていくと思います。そして個人主義、家庭は崩壊し、結婚もなかなか、先に進まず、たとえ結婚したとしてもせっかく愛し合ったものが別れていく。そして結婚は人生の墓場だと思ってしまうような中にあっては、お一人様で生きていくことの方がいいんじゃないか、独身貴族で好きなようにお金使えて、好きなように時間使えて、好きなように自分の人生を生きていくことができる、そういう個人主義がどんどん流行っていると思います。これが強烈なこの世の流れです。私たちはその世の中ではやっぱりもうちょっとお金がないと幸せになれないのかなと考えてしまったり、性的な魅力がないとダメなのかなと思ってしまったり、あるいは力がなければダメなんだというような中で、どんどんどんどん存在価値がなくなってしまうような、生きる力を失ってしまうような、そのような強烈な流れがあるように思います。ハイデルベルクは続けて語ります。その上、私たちの恐ろしい敵である悪魔やこの世、また自分自身の肉が絶え間なく攻撃を仕掛けてまいりますと語ります。特に印象深いのは絶え間なく攻撃という言葉です。絶え間なく、休戦状態がありません。絶え間がないんです。ひたすら攻撃されているという状態です。別の言葉で言うと、あらゆる時が試みの時だというふうに言えると思うんです。うまくいっている時だけじゃなくて、うまくいってない時も、いや、うまくいってない時だけじゃなくて、うまくいっている時も、成功した時、トントン拍子でことが進んでいく時ほど危ないとも言われます。思い上がって傲慢になりやすいわけですよね。すべてを自分の手柄にして、これは俺のおかげじゃないかと言ってですね、自慢して自分に栄光を競そうとするような時になりますか。その点においては、誰かが忠告してくれる必要があるかもしれません。三浦綾子さんという方がいらっしゃいましたね。クリスチャンの作家としてたくさんの本を残しておられます。私は三浦綾子さんの本を読まなければ教会に来ることがなかったと思われますが、幸いにして友達が三浦綾子さんの本を勧めてくれたので今ここにおります。その三浦綾子さんにも、最初に出版を始めるきっかけとなった時に最大の試みがあったと言われます。朝日新聞の検証に見事に一等賞で合格してしまった氷点という小説がありましたね。一世風靡して一躍日本中に有名になってしまって、三浦綾子という名前を知らない人がいないぐらいになった。ベストセラーでどんどん売れていく本、そして素晴らしい小説家だというその、称賛の声が響いてくる。そこでご主人の光代さんが、ちょっと待ってとストップかけたそうですね。綾子、こういう時こそ一番危ないんだからね。人は成功した時、うまくいく時ほど危険だよ。それこそ試みの時だよ。鼻高々になって高飛車になりやすい、そして傲慢になって神様に頼ることを忘れてしまい、そして全ての栄光を自分に期してしまう誘惑、やっぱり私がすごかったのよ、私ってすごいでしょ、私を認めなさい、というような歩みになってしまいやすい。ですから、うまくいかない時だけじゃなくて、うまくいく時こそ注意しなければいけない。あらゆる時が試みの時になり得ます。独身の時も試みの時でしょう。しかし結婚した後も試みの時です。健やかな時もそうですが、辞める時もそうです。両方を試みの時だと思います。病気したことがない、病院にいたことがない、それは本当に幸いなことです。しかしそこで誘惑になっているものは、感謝すること、当たり前だと思わずに、神様のおかげで健康が守られて、夜ぐっすり眠れる心の健康も与えられて、元気に仕事することができる、それは神様のおかげだというところに行かなければ、
私のおかげなんだよ、私が健康管理して、私が健康のいいものを全部、この調べて食べてるから健康なんだよって言ってる人は、それは誘惑に負けてる人です。やめるとき、それ本当に辛いときでしょう。本当に試みのときでしょう。特にいつ治るか治らないかわからない病気、そして治らないと言われてしまう、余命もう短く長くありませんと言われてしまうとき、本当にそれは試みの時でしょう。しかし感謝のことに、神様は健やかな時もやめる時も変わらない愛を持ってあなたを愛しておられます。お金持ちの時だけではありません。貧しい時も試みの時であります。生きる時、死ぬ時、その全てが絶え間のない試みである。あらゆる時に私たちは絶え間なく攻撃されていると言われます。そして敵は外側だけでなくて、実は内側にもいるというんです。攻撃は内からも来ると書かれていました。自分自身の肉が同じように絶え間なく自分を攻撃してくる、まさにエゴイズム、エゴの思いでしょう。そして自分の中に湧き上がってくる、あれが欲しい、これが欲しい、この快楽に身を委ねたいと、そして有名になりたい、人からチヤホヤされたい、人から大切にされたい、そしてまるで神様のように私が崇められたい、死んだ後にも私を神様のようにいつも忘れられないように、何か良いものを残していきたい。本当の敵は自分の内側にいるかもしれません。前に何度かご紹介しましたが、ある時私は主の祈りをひっくり返してみました。そうすると非常に悪魔的な祈りになってしまいました。絶対にこの祈りにアーメンと言わないでください。私の名前が崇められますように、私を中心とした私の思い通りになる私の国が来ますように、私が願っていること、私の考え、私の計画が全てなされますように、私は自分の力で生活してお仕事して今日も家庭を得よう、誰のおかげか、俺のおかげじゃない、誰でも私にひどいことをしている人がいたら絶対に許さないで、いつか必ず仕返しをしてやる、見舞いに見ておれ、私は自分の力であらゆる誘惑に勝利することができる、あらゆる悪から私を救い出すことができる、私が私の救い主だ、国と力と栄え、世界に満ちる全てのものは俺のものだ、これが主の祈りをひっくり返した時の祈りです。非常に自己中心です。これ以上的を外すことができないと思います。主の祈りは見事に的を射と言いますが、それをひっくり返すと見事に的を外したその外側が罪と言われるものが、何を願うことが罪なのかということが分かります。つまりそれは自分が神様になりたいという野心であります。それは誰の心にもあると聖書は語ります。ですから全ての人は罪深いと聖書は語るわけです。お父さんと二人の息子の、二人の失われた息子の例えを今日も思い出してみたいと思います。男の方は放蕩息子と言われますから、放蕩息子の例えと言われますが、お兄ちゃんの方も失われています。それぞれの息子に対する試みという視点で、ルカの15章のお父さんと二人の失われた息子の例えを今日も見たいと思うんです。弟の方はどうだったでしょうか。家を飛び出したいという誘惑がありましたね。見事にその誘惑に従いました。そしてお父さんなしで生きていきたいと切に願いました。そしてお金は欲しい、お金を頼りに家を飛び出して遠くで自分の好きなように生きたい、そういう誘惑に見事に負けて、全部誘惑に飲み込まれてしまった息子であります。そしてお金に物を言わせて、今で言うならば高級ホストクラブとか、そういうキャバクラだとか、そういうところに行ってですね、遊びは儲ける、でギャンブルにかける、気前よくおごってあげる、そして何もかも使い果たしていく、そのような試みに完全に負け続けたような弟息子がいます。 お兄ちゃんは一見試みに勝利しているかのように見えます。違います。お兄ちゃんは非常に立法主義的です。まさにパリサイ人、立法学者そのものであります。イエス様と一緒に罪人と呼ばれるような人たちがお食事していると文句を言う。あの人は罪人を招いて一緒に食事までするとんでもないやつだと裁く。裁くことはできても優しいことは一つもできない。お兄ちゃんの試みとはどういう試みだったでしょうか。これはマンネリ化しやすい私たちに対するまさに試みです。何気ない、普段の何気ない日常生活の中にどれだけ神様の奇跡的な恵みを数え上げることができるか、それが試されています。誰のおかげで健康なのか、誰のおかげで今年も無事に過ごせたのか、誰のおかげで今息をすることができているのか。そしてお兄ちゃんは見事に俺のおかげだと言うんです。お父さんが健康なのは俺が一生懸命働いてお世話してるからでしょっていうぐらいのことですよね。全部俺のおかげでこの家は幸せなのじゃないか、俺にもっと感謝してもいいんじゃないか、なんで帰ってきた息子に弟に肥えた子牛をほふるんだ、俺は小ヤギ一匹もらったことないぞという世界です。クリスチャンの一つの気をつけなければいけない点はやはりこのマンネリとの戦いだと思います。クリスマス、毎回クリスマスやりますからマンネリになりやすいですよね。主のより毎日祈りますからマンネリに一番なりやすいです。主のよりこそお題目のように何も考えずに30秒で祈れます。天に申します、我らの父を願うくは、ああ、おり、アメン。全く心がこもってない。本当にただ形式的な祈り。これ一番なりやすいのが主の祈りなんですよ。だって毎週祈ってますよね。毎日祈りますよね。朝に晩に。ですから主の祈りは一番マンネリ化しやすいんです。です、ここからマンネリ化が始まるんですよ。ここがマンネリ化すると全てがマンネリ化してくるでしょ、礼拝生活。何気ない当たり前だと思う日常生活の中にどれほど神様の奇跡的な憐れみがあるのか、痛い思いしなければわからないかもしれません。私もそうでした。2年3年ぐらい前でしたね。これをぶら下げて忘れないようにしておりますが、あの中型免許ですね、二輪の自動二輪の免許を取りまして、 400cc まで乗れる免許を取りまして、見事に中古車を買いまして乗ってました。かっこよく。ところがですね、慣れてきた時が一番問題ですよ。自信ない最初の時はまだ大丈夫ですよ、用心してますから。少し慣れて自信がついた時ほど一番危険です。これが一番心の時でしょう。なぜか自信がつき始めて俺はできると思っちゃうからです。大丈夫と自信過剰になっちゃうからです。そうすると雨の中でもツーリングに出かけます。疲れてるから気をつけてくださいね、帰り道って言われても気をつけません。スピードを出したままです。そうすると何が起こるか、アップダウンとかですね、こう坂道とか曲がりくねった道で突然一旦停止しなきゃいけない、完全停止しなきゃいけないようなところが起こると、あっと思ってブレーキした瞬間にそして肩から落ちて、私は肩の鎖骨が、しかも関節に近いところが折れてしまいました。それでも私に乗って帰ってきて折れてると思ってないですから。しかしその後私は本当に惨めな状態で決めました。まずシャツが脱げないんです。シャツ脱げないんです、自分で。痛くて夜寝れないんです。痛くてシャツ1枚ですら自分で脱ぐことができない。ネクタイも締めれないんですよ、自分で。ネクタイ自分で締めれること、着替えを自分で自由自在にできること、これが全然当たり前じゃないということが分かりました。お風呂に入れるのも当たり前じゃありませんよ。そして自由に自分の好きなように動き回れることも当たり前じゃありませんよ。この鎖骨1個痛くなっただけで、歩くだけでじんじんじんじん毎回痛いんですよね。連動してますから。 手が動きますからね、動くたびにもこう痛みがビシビシビシビシ、寒い時にはまたですね、このチタンプレートが入ってましたから、寒い時にもっと寒いんですよ。熱伝導率いいですからね、スーってなんかここに、あの、なんていうんでしょうか、ここになんか冷却剤入れてるようなものですよ。氷いつも持ってるようなものでした。この真冬にこのチタン、チタンとかってマフラーとかでもあるんですけどね、もうある部分だけあちあちになるけど、ある部分は全然熱くないとかですね、すごいこのものですね。まあ、あの人体の中に入れてですね、錆びたりしないためにこの特殊な金属を使われております。しかしこれが2年間入りましたね。いかに自由に肩手を上げられたりとか、スポーツしたりとかできることが、自由に動かせることが当たり前じゃないのか。人間の体って本当に神様がデザインしておりますから、すごく精巧に作られています。例えば90度まで上げるときにはまだ大丈夫です。でも90度以上上げ始めると鎖骨が回転し始めます。そうすると鎖骨がねじれてくるわけですね。ですから絶対に90度以上しばらく上げないでくださいって言われました。鎖骨がこう回転し始めるとねじれるから、せっかくつき始めた骨がまだ元の木管になってしまう。神様は本当に目が見えること、耳が聞こえること、あるいはさまざまな形で自由に手足を動かせること、自分でトイレに行けること、おいしくものが食べれること、点滴入ってたら食事でさえも痛いですよね。ここに私、あのこの辺に私入らなかったので、点滴ここから痛い痛いって、点滴したままトイレ行かなきゃいけないし、点滴したままご飯食べる、痛くてもうこれ口食べ、左手でこうやって殺す食べてましたね。正直なところ申し上げると、この2年間ぐらいですね、非常に辛かったです。何気ない日常生活がまさに奇跡でしたと言える実体験しました。皆さん、何もないことは幸せなことです。当たり前だと思えることは本当に幸せなんですよ。世界を見渡したら難民のような人が山ほどいるんですから。その日食べるものもなくて、戦争が起こって、紛争が起こって、難民生活、レフュージーサスという歌を歌っている方がいますが、まるでイエス様のような難民の人がいっぱいいます。溢れています。アメリカでさえもそういう人たち来るなと言われてますよね。お兄ちゃん息子の試み、それは何気ない日常生活がどれほど奇跡で感謝のことか。お父さんといつも一緒にいて、お父さんに会って何不自由ない生活がどれほど幸せで祝福か。これはクリスチャンホームの生まれた皆さん、牧師だけじゃなくてクリスチャンホームの2世3世の皆さんはお兄ちゃん的になりやすいですから、気をつけてください。教会の中にいるということは祝福です。毎週礼拝に来れるということは本当に祝福です。そしてなぜ祝福かというと、私の息子がそうなんですか、わかります、羨ましいぐらいです。生まれる前から皆さんに祈られてます。生まれてくる前から祈られて、生まれてきてからもずっと背後で祈ってくださってますよね。祈られて守られて育てられているのはクリスチャンホームの2世3世ですよ。特に牧師家庭の息子や娘であれば、教会全員の人たちが、あるいは教団教派を挙げた人たちが祈ってくれてるわけですよね。すごい祝福だと思います。特権です、ある意味で。しかし多く与えられたものは多く求められるんです。それだけたくさんの人に祈られている人は、それだけたくさんご奉仕しなきゃいけないんです。そのために健康が与えられて元気に生かされております。続くところを見ていきましょう。絶えず絶え間なく攻撃されている私たちですからとハイデルベルクが語ります。だからこそどうかあなたの精霊の力にあって私たちを保ち強めてください。私たちがそれらに激しく抵抗し、この激しく抵抗という言葉も非常に興味ある言葉ですよね。血を流すことに抵抗する、罪に対して、誘惑に対して、それはなかなか難しいことです。もうちょっと誘惑されるとコロッと負けてですね、あのもうその快楽に身を委ねることを選び取ってしまいそうな私たちがいるじゃありませんか。激しく抵抗なんて御霊の働きなくして絶対できません。 精霊の力によらなければ無力です、無抵抗です。なすがままに流されるしかありません。本当そうです。私は牧師であっても無力そう、嫌というほど感じます。神様から離れた瞬間に私は本当に無力で惨めなんです。どうしようもありません。自分でしたくないことをしてしまうんです。やらなきゃいけないことができないんです。パウロが言ったように、イエス様から離れたクリスチャンはただの罪人しかありません。本当に惨めな、誰が私をここから救い出してくれるのか、自分で自分を救うこともできない、頑張っても頑張っても元の木阿弥、やればやるほど裏目に出て結果が出て、もう何もかにもが嫌になってしまうような、そういう弱さであります。しかしハイデルベルクはあえて聖霊の力と強調します。そうです、聖霊の力こそ生きる力です。問題を解決して乗り越えていくことができる力です。壁を打ち破ってブレイクスルー、本当に閉塞感を打ち破っていくことができる力は聖霊の力以外にないでしょう。聖書はいろんなところで聖霊のその力強さを、その約束を語っています。例えばこういう箇所がありますね。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、一番深いところから生ける水の川が、オアシスが湧き上がってくる。私たちは生身の人間ですから、一生懸命頑張ればすぐ疲れ果てて燃え尽きます。あのブラックアウトと言いますが、停電になったようですね、バッテリー切れになります。クリスマス後の私もそうでした。ちょっとバッテリー切れあ、もうちょっと次の日曜日奉仕できませんみたいなちょっとかなりですね、もうエンジンかからない状態でしたね。しかしそういう時こそ、乾いてる時こそ、力ない時こそ、神様助けてください。寝たままでもいいんです。うつ伏せじゃなくて仰向けになって天を見上げて、主よ助けてください、聖霊の力を与えてください。そうすると本当にコンコンとまた再び湧き上がってくる生ける水の川が流れ出るようになります。流れ出るんですから、自分がまず潤されて周りの人も潤すことができるようになります。さらに聖書はこう言います。この希望は失望に終わることがない。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれ続けている。聖霊は私たちにパイプ役をしてくださって、神様の愛を絶え間なく注ぎ込んでくださるんです。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているよ、私はあなたを離れずあなたを見捨てないよ、世の終わりまでいつも一緒にいるからね、大丈夫だよ、恐れるな、私が一緒にいるからね。神様の永遠の愛を注ぎ続けてくださっているのが聖霊であります。そしてこの方は誠にかゆいところに手が届く方です。孫の手みたいですね。ローマの8章26節、同じように御霊も聖霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからない、もう途方に暮れた時には祈れないですよ、はっきり言って祈れないです。本当に困った時には祈れないです。しかしその時にこそ御霊ご自身が、うちに住んでいてくださる御霊ご自身が、言葉にならないうめきを持って、言いようもない深いうめきを持って取りなしていてくださるんです。必要なことを祈ってくださっているんです、代わりに。そして使徒の働き一章八節、誰もが知っている言葉でしょう。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで、世界中にイエス様の証人となって、世界標準のキリスト者として、世界に通用するクリスチャンとして大活躍することができる。教会こそインターナショナルです。今日ちょっと残念ですね、あのちょっとですね、へばっていた時にピンポンが来まして、ある方が来られてですね、あの日本人の男性の年配の方が、職場の方でしょう、あの雇っている方々、留学生の方々が、うん、教会に来たいというから連れてきました。ベトナムから来たこのクリスチャンの方々で、日曜日に教会に行きたいと思いますと言っています。ぜひ祈っている。この町に近辺にもたくさん外国人が来ています。
どうか、ですからどうか、あなたの聖霊の力によって私たちを保ち強めてくださり、私たちがそれらに激しく抵抗し、この霊の戦いに敗れることなく、負け犬、敗北者、敗残者になることなく、ついには完全な勝利を収められるようにしてくださいという祈りです。最後に大祭司であるイエス様のこともご紹介したいと思います。神の御子イエスという偉大な大祭司がいると聖書は語ります。このお方は私たちの弱さに同情できない方ではないと言います。罪は犯しませんでしたが、他のすべての点において私たちと同じように弱さを身にまとい、試みをそのすべての誘惑を徹底的に味わわれた。ですから私たちは憐れみを受けることができ、恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づくことができるというのです。そのまんまで、お父ちゃん助けて、駆け込み奴隷ではありませんが、駆け込みイエス様のもとに、父なる神様の御翼の陰に飛び込んでいく、大胆に恵みの御座に近づいていく、至聖所に入っていく、イエス様を通して、本当に特権です。旧約聖書では何時間も何時間も特別な祭司が準備してからでないと、身を清めてからでないと、そんなところに入ったら即死でしたよ。でも新約の時代、ただイエス様の十字架と復活に免じて、大胆に恵みの御座に近づくことができます。聖書と至聖所を分けていた幕が上から下に真っ二つに裂けていますから、今はイエス様を通して私たちは父なる神様と通過の、本当にお父さんと呼ぶことができる子供の身分として、隔ての壁は取り除かれています。大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。それぞれご自分の言葉で祈っていただけたらと思います。一年の歩みを振り返るにはあまりにも短い時間だと思いますが、この少しの時でも、一つでも二つでも、神様の前に恵みを数え、そして私たちを心に合わせないで悪からお救いくださいと心を合わせて共に祈っていけたら幸いであります。天のお父様、あなたの私たちの弱さに寄り添ってくださるそのご配慮に心から感謝いたします。感謝をしなさいとか賛美をしなさいとかということではなく、ただお願いだけでよいとイエス様は教えてくださったことを覚えます。そして私たちがいかに試みに対して無力で無防備なのかをよくご存知だからこそ、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと朝一番に祈るようにと、神様はこの主の祈りを教えてくださっています。どうかしよう、ゆく年来る年、あなたの守りと導きの中で圧倒的な勝利者となれますように、主よどうぞあなたの助けによって一歩一歩その悪習慣を断ち切っていくことができますように、主を助けて導いてください。そして本当にあなたが用意してきてくださる最も素晴らしい祝福を選び取っていくことができますように、主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。